はい、ジャパニーズポット101でございます。おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
夏子です。
幸子です。
Intermediate Lesson No. 51. Today we're going to do a 昔話 called 天の弱。夏子さん、 Do you know the story?
あ、私この話知らないと思います。
あ、そうですか。私も実はつい最近読んだんですけども、うん、なかなか面白い話ですよ。
So it seems very interesting.
Yeah, 日本の地理がちょっとわかるような話ですね。
天の尺って
人の名前
の
みたいですね。
そうみたいですね。
人の名前か普通名詞かちょっとわかんないです ね,
ねどんな話なんでしょうね。
はい、ちょっと聞いてみましょう。
昔々、箱根の山にしっかり天から落っこちてきた天の尺というものが住んでいました。天の尺は大変な力持ちでしたが、不思議なことに力が出るのは日が暮れてからの夜だけでした。ある晴れた日、天の尺は箱根の山のてっぺんに立って周りをぐるりと見渡していました。
おお、今日は遠くの山までよく見えるの。だが、わしの箱根山が一番いい山じゃ。
天の尺はご機嫌でしたが、ふと西の方を眺めると、さっと顔色が変わりました。箱根山の西の雲の間からは、日本一の富士山が、その美しい姿を覗かせていたのです。
富士はやはり綺麗な山じゃの。背丈も高くて、人々が朝に夕に手を合わせる気持ちもわかるわい。
天の尺はうっとりと富士山を眺めていましたが、やがて悔しそうに言いました。
ダメだダメだ、富士がいるおかげでわしの箱根山の美しさが霞んでしまう。人間どもは箱根に尻を向けて富士ばかり見ておる。なんとかしなくては。
天の尺はしばらく腕を組んで考えていましたが、やがていいことを思いつきました。それはなんと、富士山のてっぺんの岩を海へ投げ捨ててしまい、その背丈を低くしてやろうというのです。その夜、人々が寝静まってから、天の尺は木工担いで、えっちらおっちらと富士山に登りました。そして、てっぺんの岩をつかむと木工に入れて、富士山を下り、海岸から海にめがけて投げ込みました。天の尺は、それからも毎晩、富士山に出かけては、てっぺんの岩を海に投げ込みました。天の尺があんまりたくさんの岩を投げ込んだので、海にはいくつもの島ができました。それが大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、三倉島の伊豆七島なのです。そして投げ損なって近くに落ちたものが初島になったということです。しかし、これだけの岩を取られても、富士山の背丈はまだまだ日本一です。
くそ、今夜は思いっきりたくさんの岩を運んでやる。
天の尺は、その晩も富士山に出かけていきました。この夜はいつもより大きな岩を剥がしたので、時間がかかってしまいました。そして、富士山を降りて箱根あたりを通りかかったところで、一番鳥がと鳴きました。
しまった、夜が明けてしまってはわしの力がなくなってしまう。
天の尺は木工の中の岩をぶちまけると、急いで箱根の山に逃げ帰りました。その日、お天道様が高く昇ると、箱根の山の下にお椀を伏せたような形の山が二つできていました。これが天の尺が逃げた時にぶん投げた岩で、今も双子山と呼ばれている山なのです。 さて、天の尺ですが、これに懲りたのか、もう二度と富士山には行かなかったということです。おしまい。今度は英語が入ります。
Once upon a time on Hakone Mountain, there lived a man named Amanojaku who fell from the sky. Amanojaku had great power, but curiously, it was only at night that his power came out. One clear day, Amanojaku was standing on the top of Hakone Mountain and looking over the surroundings. Oh, today I can see distant mountains, but my Hakone Mountain is the best. Amanojaku was in good spirits.But suddenly, his face changed when he glanced to the west. For between the clouds to the west of Hakone Mountain, Japan's number one mountain, Mount Fuji, made its beautiful shape seen. Well, of course, Mount Fuji is beautiful. It's high, and I can understand why people pray toward it in the morning and at night. Amanojaku gazed at Mount Fuji in a trance, but before long, vexed, he said, Oh no, because Mount Fuji is there,The beauty of my Hakone Mountain gets hazy. People look only at Mount Fuji, turning their back to Hakone Mountain. I have to do something. Amanojaku was thinking about that with his arms crossed and after a while came up with an idea. It was to throw rocks from the top of Mount Fuji into the sea to make Mount Fuji shorter. That night, after people fell asleep, Amanojaku struggled up Mount Fuji carrying a moko, which is a tool for carrying soil.Then he grabbed rocks on the top and put them into the moko. He climbed down Mount Fuji and threw the rocks away from the shore into the sea. After that, every night, Amanojaku climbed Mount Fuji and took the rocks on the top and threw them into the sea. Amanojaku threw away so many rocks that many islands were created in the ocean. These are Oshima, Toshima, Nijima,Shikinejima, Kozushima, Miyakejima, Mikurajima, all of which make up Izu Shichito. And it is said that he failed to throw away one rock and dropped it into the sea near the shore, and that it became Hatsushima. But even after so many rocks were taken away, Mount Fuji was still the highest in Japan. Damn it, tonight I'm gonna carry as many rocks as I can.Again, Amanojaku set out for Mount Fuji that night. It took a lot of time because he picked up a larger rock than usual. So, by the time he climbed down Mount Fuji and walked around to Hakone, the first rooster crowed cock-a-doodle-doo. Oh no, I'm finished. When dawn breaks, I lose my power. Amanojaku threw all the rocks out of the moku and then rushed back to Hakone Mountain. That day, when the sun rose,Two mountains whose shapes were like upturned bowls appeared under Hakone Mountain. These were the rocks that Amanojaku threw away when he ran off, and they are called Futagoyama. And so, it is said that Amanojaku will never go back to Mount Fuji because he must have learned his lesson from this.
夏子さん、どう思いましたか？
大島や三宅島がそうやってできたなんて知りませんでした。
知らなかったですね。
ねえ、投げた岩だったんだ。
ずいぶん遠くまで届けましたね。
本当そうですよね。
きっと昔、人々がこういう話を作って、それを子供たちに伝えたんでしょうね。
うん、そうなんだと思います。
So they probably made up these folklores long time ago and just passed it on to future generations. That's how they explain the geography.So, Natsuko-san, what's the lesson behind this story?
I think the interpretation is up to the listeners.
そうですね。そういうことにしましょう。
うん。ただ、面白い話というだけでいいんじゃないかな。
So that's it for the lesson. Be sure to stop by JapanesePod101.com and get the PDF for this lesson. That's going to do it for today.
じゃあ、また来週。